の皆様、こんにちは。キョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての15回目、がん診療、最近のトピックス4、光免疫療法と題して、国立がん研究センター東病院消化管内視鏡科長矢野智則さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授牧田紀子さんです。
矢野先生、今日は、光免疫療法ということで、先生からぜひこれまでの経験も含めてお伺いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まず最初、光免疫療法っていうのはどんな治療なんでしょうか。
はい、光免疫療法は、米国 NIH の小林久隆先生が開発された治療方法です。薬剤と光を用いる新しい治療方法で、その薬剤はがんに発現している抗原に反応する抗体薬を使います。で、抗体薬と光感受性物質の複合体というような形のお薬でして、それが光に反応しますので、その光については690ナノメーターのレーザー光を用います。この薬剤とレーザー光の反応を使ったがんに対する新しい治療方法です。
なるほど。なかなかイメージがちょっとわからないんですけど、これまでの光線力学療法とは何が違うんでしょうか。
はい、光線力学療法も薬剤と光を使う治療方法なんですけども、まずは薬剤が大きく異なっております。光線力学療法に用いるお薬は、そのがんに特化した抗原に反応してという抗体薬を使うのではなくて、エンドサイトーシスなどで細胞内に能動的に取り込まれる、薬剤ですので、使用選択性がない、いろんな細胞に取り込まれるというような特徴があります。で、また治療に用います光も664ナノメーターのレーザー光を持ちますので、少し光免疫療法より短い波長の光を使う治療方法です。で、大きく異なるのはやはり薬剤が、使用選択性が低いというところだと思います。
なるほど。そうすると光による治療というのは割と前からあって、はい、それを特異的にがん細胞だけに効かせたいっていうところで、この免疫抗体が出てきたっていう、
そうですね、
はい、そういうことでしょうか。
光と薬剤を使った治療方法、抗線力学療法は結構古くから行われている治療でして、で、ただやっぱり使用選択性が低いというところで、患者さんに投与した後に患者さんは遮光といってお日様に当たってはいけないとか、そういったものは必要で、がんに特化してお薬が集まるっていう治療の治療開発は求められていたという背景がございます。
なるほど。実際この今の光免疫療法は日本でどんながんに使われているんでしょうか。
はい、現在は頭頸部がんで、喉のがんですね、咽頭がん、喉頭がんみたいな喉のがんに対して使われてます。で、頭頸部がんについては手術とか、放射線治療で治療した後に、残念ながら再発してしまって、標準的な治療がない、難しいという方が対象に、2020年に薬事承認されて、その後保険診療として現在行われています。
私の興味としては、なぜ頭頸部がんから始まったのかなっていうところなんですけど、
使えます抗体薬は EGFR といって、頭頸部がん、その扁平上皮がんによく発現している薬を使って開発が進んでいましたので、あとは米国でまず開発されたんですけども、患部が体の外にある方が多くて、そこに光を届けやすいという特徴があったので、 そこから開発されたんじゃないかと思います。
そうすると EGFR は肺がんとかでも結構発現すると思うんだけど、 そうですね、それはやっぱり内部だから光が当てにくいっていう理解でよろしいですか。
あの光を到達しないと反応しないので、まずその光を当てるっていうデリバリーの問題がありますから、あのやっぱり体の外の方が当てやすいということで、まあ、頭頸部が、
なるほど、それで内視鏡治療とつながってくるわけですね。
あ、そうなんですね。
この治療ってそのどんなメリットがあるんでしょうか。
そうですね、あのやっぱり我々は、まあ、手術をしないでも消化器のがんを内視鏡で治したいという思いがありますので、まあ、これを使って、まあ、内視鏡で光を届けることによって体の中の消化器のがんをこういう新しい治療で治したいというふうに思っています。患者さんにとってはあの手術で臓器を切除しなくても治すことができれば、まあ、臓器温存という形であの治療ができるので、まあ、比較的侵襲少なく、うん、がんの治療ができるというメリットがあると思います。
なるほど。すみません、これも私のイメージなんですけど、まあ、もう消化器がんだと早期ですと本当に内視鏡でそこで取ってくると思うんですけど、はいはい、それでできない方に考えられている
。あ、おっしゃる通りです。あの内視鏡で今消化器がんの早期がんに関しては内視鏡的粘膜切除術とか内視鏡的粘膜下層剥離術って内視鏡で切除する方法が非常に進歩してますんで、うん、まあ、それについてはかなり適用が広がっているので、うん、まあ、そういう、こう既存治療が難しい患者さんに対してこういう治療ができればいいなということで開発を進めています。
なるほど、ありがとうございます。例えばそのさっきの耳鼻科ですと EGFR、 逆に他に消化器がんでこれが特異的なターゲットだっていうのって他にあるんでしょうか。
現在我々が一種同治験で評価しているのはやはり頭頸部がんと同じ EGFR の抗体を使った治療方法を、うん、まあ、食道がんで評価をしているというところです。その他にもその実験レベルではいくつかの抗体、まあ、HER2 とか、うん、EP カム抗体、我々その動物実験で EP カム抗体で研究をして論文化しましたけども、その上皮間接着因子みたいなものも使った動物実験レベルでは同じような効果が得られています。
今そうするとまだこの消化器がんに対しては保険診療では難しいと思うんですけれど、今後もう今の分かっているもの以外にもいろんなターゲットが見つかってくる可能性はあるんでしょうか。
そうですね、まあ、その可能性がこの治療の面白いところかなというふうに思ってるんですけど、まあ、そのがんに特化した抗原、まあ、いいターゲットとなる抗原を見つければその抗体薬を使って、まあ、治療の開発ができる可能性があるっていうところが発展性があり得るかなということで期待しています。
なるほど。私もちょっと素人ながら少し調べたところ、この抗体療法と免疫チェックポイント阻害薬って今そのがんの治療ですごく注目されてますけれど、これを併用するっていう治療があるようなんですけれど、これの相乗効果はどうして期待できるんでしょうか。
はい、まず光免疫療法もそうですし、まあ、放射線治療もそうなんですけども、がんをこう局所で、まあ、強い治療で叩くことによってその顔面液の活性化が期待できるというふうに言われています。特に光免疫療法は、薬剤が取り込む抗体薬と光が反応するときに、がんの細胞膜を破壊しますんで、がん細胞の中からそのネオアンチゲンというがん抗原が大量に放出されるというふうに実験レベルで言われていまして、まあ、それによってその免疫が活性化するということが言われています。でそれがまあ樹状細胞などの誘導を促して T 細胞が非常に集まりやすくなるということで、まあ、免疫環境が非常にホットな状態になって免疫チェックポイント阻害剤が効きやすくなる、うん、さらにはその免疫が非常に活性化した状態で、まあ、局所だけではなくて、まあ、遠隔にも効果が期待できるんじゃないかというふうに言われています。
そうすると局所 の、まあ、ステージングが進んだ方にも今後広がっていく可能性十分ありっていうですか。
そうですね、その遠隔臓器転移などのコントロールもこういう併用療法でできるようになればいいなというふうに期待していて、まあ、実際その再発頭頸部がんでは免疫チェックポイント阻害剤との併用の治験も進行しているという状況です。
なるほど。今消化器の分野ですと今お話ありましたけれども食道がんとか胃がんとか、はい、その他大腸がんなどが進んでいるんでしょうか。
いえ、消化管がんでは胃がんの治験が終わって今食道がんの治験を当院で医師主導治験という形で行っている状況で、
先生なんで医師主導治験なんですか。
まあ、それはやはり開発の要素が非常に 大きくて、あとまあ我々医師側のそのニーズというか、その新しい治療を開発したいっていう思いが強くて、まあその開発の要素も強いので、いきなり企業治験というよりはこう医師が主導してやるという、まあ、医師側の要望もあって、まあ、医師主導治験という形でやってます、うん。
まあ、でも抗体薬は企業から、
ね、そうですね、はい、提供してます。
なるほど、はい。最後に先生、この光免疫療法は今後がんの治療の世界でどこまで広がると期待されていますでしょうか。先生のお考えをぜひお聞かせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。我々超高齢化社会を生きておりますので、やはりそのがんの低侵襲治療って常に開発する必要があると思ってまして、まあ、手術ができない患者さんこれからも増えてくると思うので、まあ、内科的な治療あるいは我々のようなこう内視鏡を使った治療で低侵襲にがんを治療したいというふうに常に考えておりまして、この新しい光免疫療法もそういう治療方法の一つになり得るんじゃないかなというふうに考えて開発をしています。で、特に先ほど申しましたように局所だけじゃなくて、もしこう転移層もこういった局所治療を加えることで治療効果が高くなれば非常にいいなというふうに思って開発しているという段階です。
そこの、まあ、高い到達点に至るまでの今後乗り越えていかなくてはならないことって、先生具体的にはどんなこと
ですか。そうですね、まずは我々医師の治験やってますので、まあ、それでこういい結果が出たらいいなと、まあ、要は局所治療として、まあ、安全性高く治療効果も高いということが証明できれば次のステップに行けるんじゃないかなというふうに考えてます。
はい、先生今日は本当に最先端のお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての15回目、がん診療最近のトピックス4、光免疫療法と題して、国立がん研究センター東病院消化管内視鏡科長矢野智則さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授牧田紀子さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。